こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたと世界の人々の人生がより充実することを願ってフォアを配信したいと思います。このところね、ずっと観無量寿経っていう、経典、これは、イメージ瞑想法トレーニングのお釈迦様の教えという、そういう内容のについて、お話ししてきてるんですけど、今度のところもね、第9新人館といってね、ずっとここに来て9番目の、ステップ新人館というのは、本当の真実の真に体をイメージするという、そういうあの瞑想法、イメージ瞑想法の、段階に、やってきました。ここはある意味非常に極めて大切なところなんですけどね。こういうふうに書いてありますね。次はね、さらに阿弥陀様の体の姿、体と光明をイメージするんだよと。それでね、阿弥陀様の体の大きさが出てくるんですけど、なんていうかね、百千万石の山天の演武団の色のごとしっていうから、あの山天って天上界の、かなり上の方のところにある、砂金の色で、紫色の金色、紫金石と言いますけどね、こう金色で紫があった金色っていうんですかね、その光、その色で、それで、あの高さはね、阿弥陀様の高さどれぐらいかっていうと、60万億ナユタ、ゴーガシャユジュンって、ちょっとこれね、どう説明したんでしょうね、この、高さ。まずナユタというのは、10の60乗、それが60万の10の60乗、かつ、ですよ。ゴーガシャっていうのは、何かというと、ガンジス川の砂の数というふうに、言われていますよね。ガンジス川の砂の数がどれぐらいあるなんて、そんなのちょっと数えられないですね。で、あの中国の方で産出した大昔に人がいまして、10の96乗と言われてるらしいですね。いやー、とにかくもう想像絶する、大きさ。それでですね、あの仏様にはこう眉間に白毫相といって、白毫ですか、白いね、毛のようなものというふうに書いて、言うんですね。それで白毫、要するに眉間の、あの第三の目のところにあって、そこから光明を発してたりね、そういう絵がありますよね。それでその白毫が右に渦を巻いてまして、それでその大きさというのが、須弥山という巨大な、あの要するに地球なんかのにも何十倍も大きい山が、それが5つあるような、そういう大きさなんだというふうにこう書いてあります。だからもう仏像をイメージするなんて話じゃなくても、そういうもう宇宙大の、あの大きさの仏様をイメージするっていうことなんですよね。それで仏様の目ですけど、仏様の目はもう四大海水、四大海水ってこれ、あの現実の海の話じゃないですが、大西洋、太平洋、インド洋だからなんだか、そういう、海を合わせた、実際にこの四大海水っていうのは地球より大きい海のことですけど、それで面白いことにね、青いんですね、青と白の、 目から目の色があって、そして体から体の毛穴からね、こう光明がこう放たれていると、さらにですよ、さらに、まあ、円光相といって、まあ仏様にはこう円のね、円の形をしたこう光明を放つ、まあ言ってみたら五光みたいなものが、まあよく仏像でも絵でも お映像でも描かれてますけど、まあ、イエス様にも描かれたりしますね。でその円光相っていうんですけどね、まあ要するに球体の光のその姿、その大きさはですね、まあ100億の宇宙の大きさだそうです。それでなおかつその円光の中のには100万の句の何言うたですから、100万の句の、10の60乗の数の仏様方がいらして、一つ一つ一方一方の仏様の、中にはもう無数の菩薩様方が、まあ、自社としていらっしゃってということを、そういうイメージ湧きますか。要するに円で円空の円光層の中の、まあ、無数の菩薩様方だけじゃなくて、まあ、仏様方がまあね、豪華さの仏様100万の句10の90 60乗豪華さですから、元日川のその数ほどの、または10の90乗の仏様方がいらっしゃいますが、その人型方の仏様には無数の菩薩様方がこう同時に いらっしゃってっていうところまで来ましたね。で阿弥陀様というのは8万4千の精妙なさまざまな形があるんだと。でその8万4千のそれぞれの中にまたさらに8万4千の細かい精妙な形がある。でその一つ一つの形の中に8万4千の光が放たれている。そしてその光8万4千の一つ一つの光明はあまねく宇宙一切を照らして、そしてこう念仏するものは、全部その中に体の中に収めとって決して捨てないんだというふうにここに書かれています。浄土宗とかね、天台宗でもだったと思いますけど、唱える言葉がね、光明遍照十方世界念仏至上摂取不捨という、要するにここから来てるんですね。もうこういったこの無数の仏様方からこう放たれている一つ一つの光明が宇宙一切を照らして、そして生きとし生けるもの、念仏する生きとし生けるものを収めとるというふうに描かれています。でそういった、形や光というものを、心の目でもって見れるようにイメージするんだぞと、愛を持ってイメージするんだぞと書いています。でもしこれを見たら、もう全ての仏様方を同時に見ることができるという、まあそれはそうですよね。阿弥陀様の円光層の中に無数の仏様方がいらっしゃるわけですからね。まあその仏様方を見るから、そのイメージするのは、まあ一切の仏様の姿、お体を見るということ、イメージするということ、実際に心で見るということなんだと。それでこっからが面白いんですよね。だからお姿を見るということは心を見るということなんだと。もう強引にとにかくイメージしてったら、その心に触れてやがて心を見るようになる。で心とはで仏心を見るって書いてますね。仏の心、 で仏の心とは何か、それはって言って、ここでね次に出てくるのが面白いところなんですけどね、逆転することを言うんですね。仏心と大慈悲これなり、無限の慈しみをもってもろもろの衆生を接するなり。つまりですね、まあ、慈悲であると大慈悲なんだと。で先ほどはね、念仏する衆生は納めとって捨てないよっていうふうにこう書いてあるのに、今度は慈悲だから無縁の衆生って書いてありますので、もう関係ないものも、念仏しようがしまいが関係ない、とにかく縁がなくてもとにかく自分から進んでて縁を作って、それでその無縁の慈しみってこういうことなんですね。で生きとし生けるものを納めてるんだというふうに、出てきます。まあこれをイメージしてたら、体がなくなってね、次の世界に行くときは仏様の前に生まれて、そして無性本人という悟り、無性人という悟りを得るんだよと。だから知恵あるものはもう心を傾けて、そして、阿弥陀様をこう心にイメージするように、で阿弥陀様を見るんだったら、もう仏様の一つの総合から入りなさいと、ね、例えば白毫なら白毫をイメージしてはっきりする。まあですから、目をイメージするってもあれば、唇をイメージするってもあるし、また円構想をイメージするってもあるし、まあ、とにかくそうやって一つ集中していったら、8万4千の姿形が自然にこう現れて心に映ってくるんだよと。そうするともう宇宙の一切の無数の仏様方を同時にこうやがて見るようになってくる。でだからこれをね、もう全て の形ある身を見るというイメージ、瞑想と名付けると、まあそういうふうにこうまとまってますね。まあここに出てくるので、やっぱり一つの要はね、心をかけてっていう、もう全力全身全霊を尽くしてイメージしなさいよという。それでね、人によって本当に全力投球で生きている人もいれば、なんとなく寸止めってわかりますかね、空手で実際に技をこうヒットさせるんじゃなくて、相手にねちょっと一寸前、数センチ前のところでピタッと止めちゃうっていう、それで試合をするっていうのがありますけどね、もう全力出すかと思うとちょっと手前でちょっと止まるという、そういうのを寸止めというんですけどね、なんとなくこう寸止めでね、ぼんやりこう全力投球しないで生きている人もいれば、本当に全力投球で生きている人もいます。でね、こんな一見現実とかけ離れたような仏の世界や浄土の世界をイメージするっていうことはどういうことかというと、ここに心をかけてっていうイメージしなさいよって書いてありますけど、実は全力投球をする人っていうのは、全力投球をしてバタッと倒れた後のに広がってる世界っていう無限のね、まさにそのお浄土的な仏様的なね、大きな大きな大きな世界を無意識に感じてるんですよね。いやだからこそ全力投球するって言ってもいいんだけど、いやむしろ全力投球するからこそそういう世界が感じられるって言ってもいいかもしれない。多分ね、全力投球しないでなんとなく寸止めでエネルギーを全力注入しないって言っている人は、 多分その生き切った後に広がっていくお浄土的な、もう無限の大きな大きな広々とした世界っていうのは全く感じられてない、見えていないっていう感じ、感じられていないんじゃないかな というふうに思います。だからこのねイメージ瞑想法も生き方と全く無関係じゃなくて、まさに全力投球の生き方の中で初めて開かれてくるイメージの世界、豊かなイメージの世界だということもできます。ぜひあなたも全力投球の果てにこういったお浄土、仏の世界を、広々とした世界を、豊かな世界を思う存分感じて最高に充実した人生を送られますように。